本庄さんとおいさん。
みんなおかえり。本庄さんとおいさん、私が好きな牛丼チェーンは好きや。声優の本庄のりこです。
おかえりなさい。私の好きな牛丼チェーン店は松屋。声優の織井梨沙です。この番組は私たちのおしゃべりをゆるい感じでゆっくり聞いてほっとしていただけるものにしたいと思っております。
はい。松屋？
松屋って牛丼だよね。あれ？
うん、大丈夫合ってるよ。
ちょっと不安になっちゃった。
駅前にすごくたくさんあるイメージ、うん、松屋。
あ、確かに松屋って降りてもよく見る感じがする
ね。そうだよね、うん。まあ、すき家はないんですけどね、うん、駅前にほぼ。
あ、そうだね。すき家って確かにそんなに見たことないかもしれない。
結構車で行けるところとかが多いんじゃないかな、う
ん。あ、じゃあなんかお店もね、席数が多い感じかも。
うん、好きなんだけどね、うん、全然ないです。行けてないです、
うん、ちょっと寂しいよね。
寂しいです。悲しいね。
さてさて、今回ですが、
はい、
前回のシャーマンキングについての続きになります。
はい、もう気になってました。なんかもうほんと触りだけだったよね。
ちょうど今はね、アニメの話だったので放映中ということもあって、
はい、
どこまで話していいのかというのが。
そうですよね。
なかなか
難しいんだよ。難しい。ファンからしたら当たり前みたいなところもね、うん、素人さんからしたらネタバレというか。
そうなんだ。
ちょっと難しいというか ね、
それはちょっと流れで知りたかったっていうところがあっちゃうとね、あ、楽しみを奪ってしまったみたいなところが。
ね、それしょうがない。もう聞いちゃったんだからしょうがない、それは。
いやー、もうね、なので今回、前回がちょっと今放映してるちょうどアニメについて、
はい、
お話をさせてもらったので、今回2回目は、原作についてちょっと触れたいと思います。
はい、お願いします。もう完結してるね、原作の方ですね。
完結してますね。
はい、
まず、まあ、ちょっと前回も話そうかちょっと迷ってたんだけど、
うん、
一応ね、この私、このシャーマンキングっていう作品を知ったきっかけが、
はい、
そのまあ前回というか2001年にやってた時のアニメの1話をたまたまリアルタイムで見たことがきっかけでして、
うん、アニメから入ったってことですか？
そうなんですよ。
そっち派だったのね。
そう、それも本当にたまたま見てて、
うん、
で、その1話を見た時に、わー、なんかすっごい面白そうなアニメ始まったなと思って。
すごい、目の付けどころがやっぱ良かったんだね。
ちょっとね、今となっては良かったと思ってて。
すごいね、うん、1話でわかるって相当だよ。
すっごく面白くて、それこそね、そののりちゃんがルパパとでもちらっと言ってた、
うん、
オープニングがすごく良かった。
オープニング大事だよね、
うん、もうこういうアニメとかさ、特撮とかね、こういう音楽ってほんと大事だなって感じでね。大事。
なんか結構まあアニメに合わせた曲だったり、うん、まあそうじゃない場合もあるけど、うんうん、まあアニメーションのさ、まあ、曲もそうだし、アニメーションもそうだしさ、
うん、
なんか全部が詰まってるんだよね、アニメの。
そうなんだよね。
ちょっとしたネタバレ ね、なる時もあるんだけど。
そう
このキャラまだ出てきてないよみたいなのオープニングいたり ね。
もういつ登場するんだってワクワクするよね。
あ、プラスに考えるとそうね。
そうそう。
いいことですね。そうね。
そう、そのね、まずオープニングから惹かれちゃってね、ちょっとい
いじゃん。
シャーマンキングっていう作品を知って、
うん。
その後でね、ちょっと1話を見たら続きが気になっちゃって、
おお。
そしたらですね、その当時週刊少年ジャンプで連載中だっていうことを知って、
あ、知ったのね。そう、すぐ知ったのね。でも、
そう一応あれ、クレジットで週刊少年ジャンプ連載中みたいな。
なるほど、出るかもね。そっかそっか、そこで知ったんだ。
そうで知って、それでですね、もう結構その時行動が早くて、
うん、
まずその時出てた単行本を何日か間で集めちゃって。
すごい。
多分18ぐらいまでは出てたと思うんだけど。
1話でそんな決めちゃうってすごくない？
そうなんだよね、
思い切りがあるよね。
思い切っちゃった。で、買い始めて、そしたら、こう、まず出てる単行本を読み切っちゃうと、
うん、
そうすると今度はその原作の続きが気になっちゃって。
気になるよ。いくらさ単行本がね、うん、週刊だから早めに出ると言っても、うんうん、待つ時間があるわけですからね。
そうなの、それがちょっと待てなくて。
おー、
そこで私はついに週刊少年ジャンプを買い始めます
いや、いいと思うよ。
もうそれが
安いしさ、
ね、そうなの、安いんだよ
ちょっとずつ値上がりしてるとは思うんだけど、うん、それでもやっぱ雑誌の中では安いよね。
安かった。当時本当200円ちょうどくらいだったかもしれない。
そんな安かった？
210円230円するかな、
はい、うんうん、
それそうなので、シャーマンキングがきっかけで私はちょっと週刊少年ジャンプを読み始めて、それでね、その当時もほんとジャンプにもそれからハマっちゃってね、いろいろともう当時はすごいよ、もうテニスの王子様とかヒカルの碁とかミスターフルスイング、ボボボボボボボボボジャガイさんとか
ボボボボボボボはね異色、異色な感じで、もうアニメ化してるからね、
うん、アニメ化した。もう当時読んでても本当にわからなかったけど
いや、あれさ、子供には難しいのかなと思って、大人になって読んでも難しいんだよね、
うん、難しいよね、あれ
これみたいな
あれは本当理解するもんじゃないんだなって。
そう、テンションテンション漫画
そうそう勢い
じゃあその全盛期の時に、
うん、
あれなんだ、買ってたんだ。
そうだね、もうちょっと全盛期と呼ばれる当時のね、ジャンプからね、
うん、
読み始めてですね、シャーマンキングにハマり始めたんですけども、
はい、
シャーマンキング、その当時ですね、前回に主人公朝倉陽くん、
うん、いましたね、
うん、その陽くんなんですが、中学2年生です。
わ、え、わ、若っ、
うん、まあ13から14歳
な、危ないよ、そんなんでバトルとか
本当にね、
うん、義務教育中なんだから
本当に、確かに。で、この陽くんなんですが、
はい、
少年漫画の主人公像とはちょっと違ってて、
え、
なんというかですね、性格は自他ともに認めるゆるい性格で
ゆるいの？もっとなんかね、熱い男なんじゃないんですか？
う
ん、
いや、もう全然違って、
うん、
もちろん熱さがないわけではないんだけど、
うん、
こうもう穏やかで、こうちょっと眠そうな目をしてて、
現代っ子だな、
現代
今で言う、
うん、でね、もう便所サンダルを履いてて
学校に？
そう、
ダメよ怪我しちゃう。
そうなので、ね、すっごい一人称もオイラって言ってて
結構キャラ立ってるね、でもね
確かに、
うん、
なんかちょっと当時のね、少年漫画の主人公としてはこういうこうゆるい穏やかな感じの子はちょっと珍しくって、
うん、あんまり聞かないね、主人公っぽくないね。
そうそうそう、うん、だからこう悪に立ち向かっていくとか、
うん、
こうガツガツ系では全然なくて、
でも野望だけあるのね、そういう、そうなの、
一応ね、シャーマンをこう、まあシャーマンキングを目指してはいるんだけど、
うん、
まあ、まあ陽君的には楽に生きていたいって感じで
、うん、
で、まあ、なんとかなるさっていう、なんとかなるよっていうのが口癖で、
ケセラセラみたいな感じ？
そうだね、なんかこう結構、まあ、平和主義者というか穏やかな、あんまり争いを好まない子なんだけど。
そうなんだね、
うんうんうん、でもね、ちょっと彼にはちょっと暗い過去もあったりとかして、
あ、辛い
そうなので、彼はね、朝倉家っていう、うん、すごく古くから由緒正しいシャーマン一家の子として生まれてて、
あ、そういう一家でもどんどんそういう人が生まれていく感じなの？それは遺伝なの？
遺伝かな、うん、一応ね、もう実家は物語の舞台としては東京だったんだけど、そうそう、で、陽くんの実家は出雲、島根県なんだけど、
わあ、なんかすごい神秘的な感じがするわ。 それ聞いただけでも、そうそ
う、実家はね、すっごいもうお屋敷に、大変なお屋敷に住んでるんだけど、 昔はね、こう陰陽師とかこう占いとかでこう政治をね、うんうん、いろいろ決めてたみたいな、そういう古の時代からこう朝倉家っていうのは結構重宝されていた由緒正しい家庭だったんだけど、
すごいエリートじゃん。じゃあヨウ君、
もうシャーマン的にはすごいエリート一家の子なんだけど、
うん、
でもこう現代に行くにつれて幽霊なんて占いなんてシャーマンなんてみたいな感じで結構こう廃れていっちゃって。
そうなんだ、せっかくいいところの子なのに。
そうなの。シャーマンとしてはすごい名家なんだけど、うん、時代とともに必要となる、ちょっとあんまりされなくなっちゃってみたいなところで、そのヨウ君がですね、ちょっと幼少期には幽霊が見えるっていうので、あんまりお友達ができなかったりとか。
かわいそう。
そう、それで彼の友達は霊だけだったの。
そう、彼の友達は霊だけだったのっていうのもなんか
ちょっと
まあでもいるならいっかみたいなところあるよ ね、 そうそう、友達いるならよかったじゃんみたいなところはあるけど、
ね、なんかそれでね、一応周りの子は霊が見えないから、なんか誰もいないところで一人で喋ってて、うん、ちょっと不気味なやつだなみたいな感じで、
ちょっと怖いよね、その馴染みがもうない現代になっちゃってるからね、
うん、そうなんだよね。それでこうちょっと時代とともにって感じで、
うん、
友達を作れなかった、まあいなかったっていう、ちょっとね幼少期を過ごしたヨウ君なんですけど、
うんうん、
まあ、そのシャーマンキングっていう大会があるっていうことを知って、
うん、
東京に出てくるのね、
うん、
なんで東京に出てきたかっていうと、前回ちょっとシャーマンファイトが、予選が東京で行われたんですっていうので、はいはいね、その予選に参加するために東京に来たんだけど、
うん、
その東京で、まあ、もちろんあの中学生なんで学校に転校してきてて、
あーなるほどね、そこまでして、そ
う
そ
う
そ
う、
うん、大変だ。
まあ、一応学校にはもちろん通ってるんだけど、
うん、
そこのあと新羅学園っていう中学校に入って、
うん、
そこでですね、小山田万太くんっていう友達ができます。
名前がすごいね、
うん、すごいね、あの
小山田、
小柄なね可愛い感じの男の子なんだけど、
すっごい大きいの想像しちゃった。小山田って言うから、小山、山、
それがね、と小さい山っての田んぼで小山田であるんだよね。
山田、はい、
そうそうそうそう、
万太くん、
そう、万太くん。この子はね、この子もちょっとお坊ちゃんで、
あ、金持ちなんですね。
お金持ちで、こう家とかお父さんにはね、お前は小山田家を継ぐんだから勉強しろ、いい大学入れみたいな、ちょっとそういう教育を受けてて、
かわいそうだね。
そうなの、その子もね、万太くんもちょっと辛い事情があって。
そうなんだ。みんなちょっとか、ちょっとずつ抱えてるのね、いろいろね。
ちょっといろいろ抱えてるものがあって、
うん、
そこで一応このヨウ君とマンタ君がね、その学校で会って、マンタ君がもともと霊が見える体質だったかはちょっとわからないんだけど、
うんうん、
ヨウ君が東京に来た時に、
うん、
幽霊と喋ってるヨウ君をたまたま見かけて、
マンタ君が？
そうそうそう。それを見たマンタ君は、あいつ転校生が幽霊と喋ってた、あいつおかしいよみたいな感じでちょっとね、学校でねちょっと騒いじゃうんだけど、
大丈夫、マンタ君の心配しちゃった私。でも
そうなの、そしたら、ね、うん、やっぱり友達はね、お前何言ってんだよみたいなね、感じで、お前勉強のしすぎでおかしくなっちゃったのかみたいな、ちょっとからかわれちゃったりとかして
勉強のしすぎでね、 おかしくなっちゃったと。
そうなの。それでね、
うん、
そのお墓でちょっとそのヨウ君がね、幽霊と喋ってるところを見てて、そのお墓が墓地だったんだけど、
うん、
その墓地でね、まあ後に仲間となるちょっと強い悪い不良がいて、
はい、
その不良がね、まあ通り名として木刀の竜っていう高校生なんだけど
高校生のあだ名じゃない、
うん、もう大変な悪で不良なんだけど、
はい、
その木刀の竜一派がその墓地をちょっと、まあなんていうか、たまり場的なにしてて、
うん、
なんかマンタ君がね、その友達にからかわれたから、
うん、
絶対幽霊はいる、 あいつは幽霊と喋ってた証拠を抑えてやるみたいな感じで、
うん、
またその墓地に一人で向かったんだけど、
心配だ。
その時にはヨウ君はその墓地にはいなくて、
うん、
代わりにその不良グループがいたわけですよ。
大丈夫マンタ君。
そしたらその不良たちに、うん、マンタ君はちょっとボコボコにされてしまって
、まあ、だろうね。そうだと思いました。はい。
そしたらね、その痛い目を見たマンタ君は、
うん、
もうちょっとあいつにヨウ君に関わるのやめようって思って、
うん、
ちょっともうこれ以上はやめよう、追いかけ回すのやめようってなるんだけど、
うん、
その怪我をしたマンタ君を見たヨウ君はね、
うん、
その墓地の幽霊たちにマンタ君がどんな目に遭わされたかを聞いて、そう。で、その木刀の竜をやっつけに、やり返しに行くんだよ。
めちゃくちゃいい子じゃん、ヨウ君。
そうなの。ここでちょっとなんかこう、少年漫画の熱い感じが。
なんかもっとさ、俺関係ねえからみたいな緩い感じなのか、うん、と思ったんだけど、
そう、
熱いところあるじゃん。
そうなんだよ。そこがね、実はちょっと緩いって言われてるヨウ君も、
うん、
友達にね、そんなことされたらっていうのがあって、
いや、いいよ、友情。
そう、友情がね、芽生えたんですよ。
ジャンプでは大事だよ、友情。
そう。もうヨウ君にとっては、
うん、
初めての幽霊じゃない人間のお友達だったわけなんですよ。そこがね、結構もうめちゃめちゃもう一巻の序盤なんだけど。
これ一巻の序盤なの？
一巻の序盤なんだけど。
はい。
私は結構好きなシーンで。
ね、いい話だね。
そうなんだよ。まあ、そこから、
うん。
マンタ君とヨウ君はね、こう友情を育んでお友達になって予選に向かって二人で修行していくっていうのもあるんだけど、
うん、
こっからね、すごいね、予選の一回戦目のキャラのホロホロっていうキャラが私が一番好きなキャラクターなんだけど、
人間
人
ホロホロさん、
そう、ホロホロっていう名前の、もちろんシャーマンね、東
京予選で、
うん、
へえ、
予選の一回戦目の相手がホロホロっていう同い年の男の子なんだけど、
あ、そうなんだ。
そうそう、このホロホロはね、北海道のアイヌ民族のシャーマンで、
はいはい、
それからのまあホロホロもね、もちろん仲間になっていくんだけど、
あ、いいじゃん。
そう、そこはね、ちょっとね、時間を見たら大変時間が経ってしまってたので、
まあいつものことですよ。
いつものことでした、はい、なのでちょっとね、今回は、まあ、原作というよりは、ちょっとね、主人公の、まあ、人となりというか、について、ちょっと触れさせてもらったんで。
はい、友達もうちょっとできるよね。今のところ一人しかいないんだけど。うん、
大丈夫、ちゃんとできる。そう、こっから、こっからなんだよ。
こっからか。ダメだ、届かなかったね、ちょっとね。
届かなかった。はい、すっごいもうね、魅力的なキャラクターはたくさんいるので、
はい。
ちょっとまた、機会があったら、またシャーマンキングについてもぜひ語らせていただきたい。
そうですね、ちょっと放送もね、アニメーションも長くやるみたいなんで、機会があればね、聞きたいです。
ぜひともちょっとで、原作についてとは言いつつ、やっぱりアニメも今放映中だったので、
はい、
追いつかない程度に話そうと思ったら全然一巻でした。
はい、一巻でした。もうそんな心配いらなかったね。
いらなかった。
ネタバレしないようにと、心配いらなかったね。
心配しすぎて一巻までしかいかなかったですね。
はい、まあそういう時もありますね。
では今回はこの辺でということなんですが、どうでしたでしょうか。は
い、いや、なんかね、まあ一巻だけど、結構なんか今後の話にさ、うん、そのマンタ君って多分すごい大事な存在でしょ、きっと。
そうだね、結構大事だね。
だからまあ出会いっていうのはね、知っときたいですよね。うん、あれ、いつ仲間になったんだっけっていうよりは、ちゃんとこう熱い展開があって仲間になったんだよって説明された方が、
そうなんだよ、
感情移入しやすいというかね。
そう、意外と熱い展開があったりするんだよ ね
で、これからこうもうちょっと友達増えるということなんで安心しました、
友達が。
はい、
それではですね、まだまだちょっとお話ししたいんですが、ぜひまた機会があればということでお願いします。
はい、はい、そうですね。
はい、さて、この番組は私、オリーリサと
宝生のりこでお送りしました。
チャンネル登録、グッドボタン、お気に入りにしてもらえたら嬉しいです。
コメントもぜひぜひお願いします。
それではまたね、
バイバイ。
バイバイ。